てご自身のあなたに表そうとしています。あなたは神の子としてたとえ神の導きがわからないにせよ、人または環境のせいにしてはいけません。イエス様はあなたを危険の中に見捨てはしないんです。イエス様はあなたとの深い交わりを持ちたいので、あなたを生活の困難の最中においてまたご自身の御言葉の中にご自身の表したんです。しっかりしなさい、私だ、恐ることはない、あなたは私であるというイエス様の御言葉を聞いたことがあるのでしょうか。イエス様はご弟子たちにご自身を表しました。それまでと全然違った形でご自身を表しました。ですから弟子たちは大変びっくりし、恐れのあまり叫んだんです。しかしそれはイエス様の啓示でした。しかし弟子たちはそれを幽霊と思ったのです。私たちもしばしば弟子たちと同じではないでしょうか。イエス様のあなたに対する御言葉を聞いてください。しっかりしなさい、私だ、恐ることはない。ドイツ語で一つのパンフレットトラクトがありますけども、この間7日でしたか、愛する鹿島和子姉妹のお宅で、小さい家庭集会をやったんですけども、その時もこのトラクトを読んだんですけども、もう一回ちょっとお読みいたします。このトラクトの題は、このことは私から来たという題です。私の子よ、あなたはあなたを苦しめる者、また私を苦しめることを考えたことがあるか。私の子よ、もしあなたが周囲にたくさん試みを持っているならば、それは私から来たということを知ってください。あなたの弱さは私の強さを必要としている。私の子よ、あなたは困難と難しい環境の中にいますか。それは私から来たのだ。私は環境の主です。あなたの環境や周りの人々は彼らのやりたいことをすることはできません。彼らは私の心を行わなければならない。私の子よ、あなたは金銭的な苦しみのうちにありますか。それを切り抜くのは難しいのですか。それも私から来たということを知りなさい。私はあなたのお金に責任を持っている。ただ私はあなたが私の方へ来ることを、私に頼ることを願っています。私の約束が真理であることをあなたに証明したい。私の子よ、あなたは生活の夜を生きますか。それは私から出たのです。私は苦しみの人として困難を知っている。あなたが私の方へ来るようになるために、私がそれをさせたのです。私の子よ、あなたは自分の共に失望しましたか。それは私から来たのです。私があなたの最良の友であることを知るために、あなたは共に失望したのです。あなたの計画は覆りましたか。あなたは悲観し疲れましたか。それも私から来たのです。あなたは自分で計画し、その後で祝福してくださいと祈った。しかし、私は自分で計画したい。そうすれば私はその責任も取れます。あなたは 私のために働きたいと願った。しかしあなたは今病気だ。それも私から出たのです。あなたが忙しかった時、私はあなたに話すことができなかった。しかし私は私の秘密を語りたい。あなたは私のそばにいる祈る人となりなさい。多分あなたは難しい使命を負わされたかもしれません。それも私から来たのです。あなたは私に頼ってください。私の声を聞きますか。私である。それは私から出たのです。しっかりするのだ。私である。恐れることはない。このようなトラクトであります。本当に心を一つにして覚えましょう。すなわち、すべての後ろにあるイエス様を見ることです。それはあなたの環境、周りの人はあなたの苦しみではありません。主はあなたにしっかりしなさい。私だ、恐れることはないと言っておられます。私たちはどうしたら主イエス様との深い交わりに至ることができるのでしょうか。生活の困難の最中に起こるイエス様の啓示によって主との親しい交わりに近づくことができるのです。主イエス様はご自身の明らかにされました。すなわち、嵐と苦しみの理解しがたい導きの中において、しかし弟子たちはイエス様を認めず、幽霊だと言って叫びを追い上げました。なんと私たちはしばしば自分だけを見、また人間環境、私たちの悩みだけを考えて叫びを追い上げることでしょう。皆さん、それはあなたの苦しみではありません。その後ろにはイエス様が立っておられます。それを信じましょう。またイエス様はご自身の弟子たちに言葉によっても明らかにされました。弟子たちはイエス様の声を聞いたときに、幽霊だと思っていたのがイエス様であることを知りました。あなたはご自分の怖いうちにあっても、また悩みの中にあっても、それを認めますか。それはイエス様なんです。弟子たちはイエス様の、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないという御声を聞きました。それは聞き慣れた声でした。私たちの主人だと弟子たちは安堵のため息をつきました。主イエス様は自然の従わせる権威を持つ方です。すなわちイエス様は湖の上を歩かれたと聖書は言っています。もちろん今日この御言葉の終わりに疑問符を打ち、この事実を認めないばかりか批判する動きさえ強まっているんですけれども、主イエス様を本当に体験的に知るようになった人は、この事実を少しも疑わずに、全知全能なる主がそれをする力を持っておられることを確信しているんです。来たるべきメシアについて、メシアの支配と権威について、すでに旧約聖書の中で予言されていました。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。約束されたメシアは、一人の緑子だけではなく、力ある神であるとイサヤ書9章6節に書いてありますね。福音書の中でよく人々は驚いてこう言った。風や湖までは言うことを聞くとは、一体この言葉、 どういう方なのだろうという箇所が確証されています。イエス様が力ある神と名付けられていることからにしても、イエス様が自然現象をも支配し、湖を沈め歩かれたことは決して不思議なことではなく、いわば当然のことだったわけです。もちろん風や湖を沈めるなどということは、イエス様にとってそれほど大したことではありませんでした。なぜならば、イエス様ははるかに大きな御業をなされたからです。例えば罪を許したことがありますし、またご自分の力でイエス様はよみがえれたものだのでありますし、またイエス様は永遠の命を与えることのできるお方であります。神は一切のものをキリストの足元に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになったと聖書は言っています。キリストは天に昇り、御使いたちおよびもろもろの権威と権力を従えて神の右の座におられると聖書は言っています。確かに主イエス様は自然の従わせる権威を持つお方であられます。しかしそれだけではありません。イエス様は素晴らしい慰めを与える方でもあります。今読みましたトラクトを見てもわかるんですね。私である、この言葉は私から来た、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。もちろんこの御言葉は簡単な気休めではなく、この御言葉の背後には善のなる主が立っておられます。私たちは本当に主により頼んでいるのでありましょうか。私たちの目に見えるあるよろ恐れや不安、心配事などから目を転じて、ただ主だけを見上げましょう。私たちは自分自身の乱れ、他人の乱れ、あるいは自分の感情、考え、意志などを大切にすることなく、絶えず御言葉を第一としなければなりません。恐れるな、私はあなたと共にいる。立ちろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、とイサヤ書41章10節に書いてあります。また中3節に、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。なぜ主がこのような御言葉を言われたのでありましょうか。どうしてイエス様は弟子たちに向かってしっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われたのでありましょうか。ヨハネ伝書6章33節にその答えが確証されています。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。本当にイエス様はご自身を弟子たちに啓示してくださいました。自然の従わせる権威を持つ方として、また素晴らしい慰めを与えるお方としてであります。どうしたら私たちは主イエス様との交わりに近づくことができるのでありましょうか。イエス様の啓示に対する私たちの答えによってです。イエスの啓示に対する私たちの答えによって、私たちは主との交わりに近づくことができると聖書は言っています。27節、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた、と書いてあります。イエス様はこの言葉を弟子たちみんなに言われたのです。ですから 彼らという表現が